Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第107回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。皆さんは食を通して社会や時代を読み解くのはお好きですか？私は好きです。はいもちろんね、そういう研究者の方たくさんいらっしゃって、本もたくさん出版されておりまして、例えば甘さと権力ねって言われても多分はいって感じだと思うんですけど、シドニー・ミンツ著、スイートネス&パワー、まあ、これは砂糖を通して描く近代史世界史でして、まあ、我々が生きている社会や文化はどのように形成されてきたのかっていう問いをですね、砂糖を題材にして読み解く一冊なんですが、全然内容はスイートじゃないんですよね。もう人間の欲望とか残酷さとかめちゃくちゃむき出しになるどえらい本で、まあでも避けて通れない文化史だなという感じの名著ですし、例えば日本の現代食文化史でいうと、畑中美代子さんのあのファッションフードあります、流行りの食べ物クロニクル、もうこれはね本棚に入れておかないといけないよっていうもう一冊なんですけど、もう1970年代から現代に至るまでの食の流行りスタリーを追いかけたすごい本でして、まあティラミスからペペロンチーノからパンケーキからもう全部出てくる、それが年表形式で整理されてます。あとね、とある食品に絞ったものみたいなものもいろいろ出ていて、例えば早見健郎さんのラーメンと愛国とか、これは国民食って呼ばれてそのラーメンの進化と戦後日本の変動を重ね合わせて読み解いていくとか、なぜラーメン食には寒いを着てるのかみたいなフックもね結構面白いんですけど、まあ、私そういうのついつい読んじゃう、ついつい手に取っちゃうんだよねっていうタイプなんですけど、もしそういう方いらっしゃったら、もう今日はですね、ぜひとも紹介したい新たなる一冊があります。それが今年の4月に朝日新書より出版されました、ポテトチップスと日本人、人生に寄り添う国民食の誕生ね、いいでしょ。はい、これは文字通りポテトチップスの本です。私自他共に認めるというか認めていただきたいポテト好きで、特にフライドポテト揚げたいもが大好きなので、もうポテトチップスはもうその一部に含まれますから、これはもう読まないわけにはいかなくて、面白かったです。日本人なぜこんなにポテチ好きなのか、ポテチ透かすと時代が見えるというわけで、ポテトチップスを軸に戦後の食文化史や日本社会を語っていくって素晴らしい一冊です。で、今日はなんですけれども、ポテチを食べつつね、日本のポテトチップス史を紐解いていきたいというふうに思ってるんですけど、まあ、スペシャルゲストにというか呼ばないでどうするっていう感じなんですけれども、ポテトチップスと日本人ご著者の稲田豊さんをお迎えしております。稲田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
わー、ありがとうございます。ご出版本当におめでとうございます。
ありがとうございます。すごい今聞き入ってしまいました
本当でもいない、
は
い、
その流れびに入れていただけるというのが
本当に嬉しいです、はい、いやでも本当に感激していろいろ感動したんですけども、はい、稲田さんのそもそもまずポテチ愛がほとばしっているという、
そうですね、もう好きだから書いたというだけの本なんですよね。
そうなんだ、はい、もうね、最初の冒頭もすごいですよね、ポテチへの愛が。
そうです
か、はい、
読み上げます、ちょっと。
読んでほしいです。
読みましょうか、
はい、
一番最初ですよね、
一番最初の、
はい、これね、そう、新聞社の方に褒められたんですよ。
あ、そうなん
だ。じゃがいもを薄切りにして油で揚げ、塩をはじめとした各種調味料をまぶしたもの、それがポテトチップスだ。つまんで口に入れると表面に付着した調味料がまず舌を刺激する。続いてパリッとした小気味良い咀嚼音が脳に響き、芋の旨味が調味料と絶妙なマリアージュを奏でるという。
あー、いい、もっと聞きたいとか。
もういいです。
もういいですか。もうそうなんです、この最初からね、はい、ポテチ好きとしては心つかまれまくりな一冊なんですけど、 今日もポテチをねスタジオにたくさん
いっぱい買っといてくれたんですよね。
招いているので、はい、それを食べつつポテトチップ寿司をいろいろ見ていきたいなと思ってるんですけど、はい、そもそも日本ってポテトチップス天国なんですか？
そうなんですよ。食べる一人当たり食べる量は当然アメリカ人とかには負けるんですけれども、はい、バリエーション種類がめちゃくちゃ多い。
そうか、
はい、これメーカーの人も言ってるんですけど、こんなに種類があって、しかも短期間で棚が入れ替わるじゃないですか、
ポテトチップス流れ星理論
ね。流れ星理論、そうさっき話した、
はいはい、私がもうね流れ星だってポテトチップスを読んでいて、
今出てるうちに買わないとすぐ過ぎ去ってしまうって。でこれは本当に日本特有で、しかもアメリカももちろんポテトチップスすごい市場なんですけど、基本になってるベースの味フレーバーが実は6種類しかないんですよ。
言われてみれば少ないかも。
で全部その派生なんですよね。塩とかチーズとか辛い系とかみたいな、ところが日本はめちゃくちゃ種類あって、しかもほら餃子とかさ、
例えばラーメンとかありますよね。
あとトウモロコシ味みたいなのもあって、
いやいやいや、
その穀物の芋に別の穀物ってどういうことみたいなねじれの関係にあったりとか、
焼きそばパンみたいになってますね。
そういう風にとにかく日本っていうのはバリエーションが豊富っていうのがあるし、もう本当新製品の登場サイクルが短いっていうのが特徴なんですよね。
しかも日本ではジャガイモ加工食品の7割以上がポテトチップスになっている。
そうなんですよ。加工食品っていっぱいあるじゃないですか。ジャガイモっていろいろ、ね、いっぱいある中で、はい、7割以上が単一のお菓子で占められているっていう異常事態なんです。
やばいんです。好きすぎでしょ。で
アメリカ人もジャガイモ好きなんですけど、他の国の方も料理で食べるんですよね。ジャガイモふかしたり揚げたり、日本人はあんまりジャガイモ料理にそこまで使わないで、お菓子で食べる。
面白い。なんでなのっていうのをね、はい、この一冊が解き明かしてくれるんですけれども、はい、ちなみにポテトチップス品種でもうキングと言われている品種で、はい、豊城っていうのがあるんですけど、はい、豊城さんの名前はそこから来てる。
そこから来ててほしいんですけど、まあ親はそうじゃなかったし、でもこれ偶然で調べているうちに、そのポテトチップスで使われている日本の品種で一番シェアがあるのが豊城っていうカタカナで豊城なんですけど、俺の名前と一緒じゃんって気づいて。
やっぱり
この本を書く運命だったんだなと思って。
面白すぎるんですけど、はい、はい、ということで、今日はポテチのまずは黎明期のところからいきたいと思うんですけど、はい、最初にご登場いただくのはこちらです、はい、フラジルシのポテトチップスさんです、はい、どうぞ。
本当にこういう風に登場するんですね。
来てくれました。あフラジルシさんこんにちは。
来、
は
い、ました。
フラジルシポテトチップ、正式名称、
正式名称一番最初に出た時は、フラジルシアメリカンポテトチップっていう名前だったんですけどね。見たことある人も多いと思うんですけど、フラダンスを踊ってる女の人のイラストが書いてあって、ちょっとレトロなね、袋なんですけど、
成城石井で出会うやつ、は
い、そうです、でこれ1950年なんですよ、最初に発売されたのが。
はい、じゃあ本当戦後直後ですね、
はい、終戦5年後で、でも先に言っとくとですね、その時に作られていたものと今のフラジルシーのポテトチップスは結構違うもの。
そうなん
だ。もともと釜揚げって言って、釜で揚げてたやつなんですよね。
だから片揚げポテトが踏襲してるやつですよね。
そうですそうです。だからカリカリに硬くなるんです、はい、今のスライス型の薄いタイプになってて、実はその会社も違ってるんです。ブランドだけは残ってるんです。
そうなんだ。
はい、一番最初にブランドを立てた人が、ハワイ帰りの日本人なんです。
うわあ、私もうね海外から持ち帰ってきたね。はい、エピソードとフードが好きすぎる。
いいでしょ、これ本当いい話なんですけど、もうかいつまんで話すと、浜田音四郎さんっていうですね、ポテトチップス史を勉強するときに最初に覚えなきゃいけない、日本史を勉強するときに徳川家康を抑えるみたいなぐらいの有名人の方がいらっしゃって、もともと船員だったんですよ。外国に行く船の船員さんが戦前にですね、ハワイに行ったんですよ、仕事で船 で立ち寄ったら、乗り遅れちゃって、
とんだおっちょこちょい、
とんだおっちょこちょい、とんだおっちょこちょい、乗り遅れてハワイに置き去りになって、で次に船が来た時に帰ろうと思ったら、もうお前の席はないって言われちゃったんですね。でしょうがないからハワイに住んで、でそこでポテトチップス製造を覚えて、で今度戦争、日本とアメリカ戦争になると、ハワイにいる日本人は収容所に行かされちゃうんですけど、で終戦した時に日本に帰ってきて、で覚えてたポテトチップス製造技術を、見よう見まねで手元にある 道具とかを使って作り上げたのがこれ。
ああ、そうなんですね。
あと正式にだから輸入したものとか、アメリカから、アメリカのポテトチップスが正規で輸入されてそれが広まったみたいなルートじゃなくて、本当に個人があの時作ったのを思い出しながら作った。
へえ、じゃあ日本人による日本人のポテトチップスが日本のポテトチップス
の始まりなんじゃないかって。最初から日本のものなんです、そういう意味では。
面白い、はい、へえ。でもなんか当時のジャガイモ感はなんか全然なんか今と違ってた、
うん、そうそう、戦時中のジャガイモっていうのは、うん、まあ、さつまいももそうなんですけど、うん、代用食だったんですよ、米の。
でも確かに、うん、もうおじいちゃんとかもうさつまいもだけは食わんみたいな、
嫌だっていう人、うん、今でも時々いらっしゃるじゃないですか、うんうんうんうん、別に味がまずいとかっていう話じゃなくて、うん、米が食べられない時に散々食わされたからもう今なんて嫌だ、さつまいももジャガイモも嫌だっていう人が結構あの時代いたんで、うんうん、終戦後にその浜田音四郎さんがポテトチップスを作って売り込みに行くと、うんうん、芋なんかで作ったもの持ってこないでくれって、
うん、そうか、
そうホテルとかに売り込んだんですけどね、言われちゃうんですよね、うん、だからジャガイモ嫌いの日本人が一定数いた状態のビハインドからのスタートがポテトチップスなんです、
じゃあなんでそれが受け入れられたんですか。
そう、それがね、うん、いろいろ考え方はあるんですけど、うん、まず、うん、あの最初のポテトチップスって花田音四郎さんが作ったやつっておやつじゃなくて、うん、おつまみとして作ったんです、
う
ん、お酒の。
そうなんだ、うん、
ビアホールとかで、
はいはい、
あのビールが進むみたいな、そういう売り込みをして売り込んで
た。ちょっと大人な食べ物だったんだ。大人な
っていう時にビアホールの人にどうプレゼンしたかっていうと、うん、もうアメリカとかね海外では、うん、そのしょっぱいポテトチップスを出せば、うん、ビールが売れるから、うん、だから買ってくれみたいな、そういう風にちょっとずつやってったら、
う
ん、お酒のおつまみとしては人気が出てきた、うん、ですよね。
なるほど。
あと僕の説としてはですね、はい、あのこれ長い話なんでちょっとすいませんね、
はい、大丈夫ですよ
あのほらフライドポテトお好きって言ったじゃないですか、はい、イランさん、はい、であれはどっちかっていうと表面はカリカリだけど中ホクホクじゃないですか。
そうですね。
でもポテトチップスって基本的に全部カリカリじゃないですか、
うん、もうはい 100カリカリです。
カリカリですよね、うん、だから芋であってジャガイモであってジャガイモらしさがないとも言えるんです。
なるほど、うん、ホクホクしてない、
してない、うん、だ今でこそホクホクを売りにしてるポテトチップスもありますけど、うん、当時はやっぱりカリカリ、
うん、
だからジャガイモ嫌いの人も、うん、あのホクホクのもっさりしたのが嫌っていう人も、うん、カリカリでしょっぱくしたら食べられるっていうことがあったんじゃないかな。ジャガイモであってジャガイモじゃないからポテトチップスは売れた。
面白い、なるほどね。いや、ちょっと一枚食べていいですか。
食べないです。
食べましょう、食べましょういただきます。
あ、
うーん、
いいね、
これこれ、
うん、美味しいですよね。
美味しいです。全然ホクホクしてないです。
してないけど、まあ薄切りタイプでね、非常にベーシックですけど、やっぱりそのカルビーとかのデファクトスタンダード的な薄塩とはまたちょっと違ってます。
確かに味が濃いです
ね。どうです
か、ジャーンってしてる、
うん、ところが、うん、いいですか、ショックな事実を、
はい、
今フラジルシのポテトチップスを作ってるのは、うん、カルビーです。
なんと、なんかそういうイメージないけども
これね、こう夢が崩れるみたいな、う
ん、はい、
実はそのさっき会社が変わってったみたいなことを言いましたけど、うん、今フラジルシのポテトチップスを作ってるのは、うん、ソシオ工房さんっていう会社なんですけど、
うんうんうん、
カルビーの子会社なんですよ、
う
ん、
うわ、
はい、
どうは、
まあ、途中いろいろあったんですけど、でソシオ工房さんは自分で工場を持ってないんですよ、
うんうんうんうん、
でカルビーさんに製造を委託してるんです。ただレシピはソシオ工房さんのレシピです。
なるほどね、うん、じゃあ使ってるジャガイモはカルビーと一緒、
まあ、基本的には分けてないはずですよね。
面白い、
うん、ただここあんまりそのなんていうんですか、夢が壊れるから、うん、昔ながらのポテトチップスと今の大量生産のポテトチップスのメーカーが一緒っていうのは、うん、夢が壊れるんで、あんまり、うん、言いたがらない話です、ね、い
やでもその帝国はやっぱり全てを持ってるっていうところでフラジルシさんも抑えているし、 でもこのやっぱパッケージのビジュアルとかでどうしても日本人は、はい、あ、やっぱなんか海外の味するとか、
そう、海外のものと間違えてる方結構いらっしゃるんですよね、フラジルシ
ですよね、うん、
ほら成城石井とかにも置いてあるから。
そうですよね、
実は純国産ですから。
うわ、めちゃくちゃ面白いっていうこととかもたくさん書いてあるんですよ ね、この本の中にはね。うわ、超面白いな。じゃあ次に、
次は、
はい、ご登場いただくのこちらです。小池屋ポテトチップスのり塩さん。うわー、
出た
出たよ、
出た。
え、なんで今回ちょっとフラジルシの次がのり塩なんでしょうか、
う
ん
う
ん、
そう、ですね、まあ、日本で初めての、まあ、一般的なポテトチップスは、うん、そのさっき言った、アメリカンポテトチップスフラジルシなんですけど、うんうん、 さっきおつまみって言ったじゃないですか、
はい、
ずっとおつまみとして食べられたんですけど、初めておやつとして売り出したのが湖池屋のポテトチップスなんですね。
あ、そうなんだ、
はい、1962年、これ試験に出ますけどね。
覚えます、
はい、でしかも、うん、その湖池屋のね、うん、あの初代湖池和夫さんっていう方は、うん、そのフラジルシのポテトチップスを飲み屋で飲んでる時に食べて、こんな美味しいものが、うん、もし、うん、おやつで出たら絶対売れるって思ったんです。
へえ。
当時おつまみとして出たポテトチップスって結構高かったんですよね。高級商品だったんですけど、それじゃあでもおやつとして手が出ないから、うんうん、おやつの価格にして出したら売れるんじゃないかって言って頑張って、これもまた試行錯誤して、うん、独学というか独力で、うん、いろいろ何年も試行錯誤して作り上げたのがポテトチップスで、しかも海苔塩なんですよね。塩じゃなくて。
なんで海苔塩にした？
一発目が塩じゃないんですよ。海苔塩。
一発目が海苔塩なんです。だからか、私ずれちゃいますけど、ポテトチップスの海苔塩味の中で小雪屋さんが作ってるやつが一番好きなんですけど、それってやっぱりもう伝統の本家、
はい、アイデンティティ
本家海苔塩。
そうです。
は
ー、もうトラヤの羊羹みたいな。
そういうことなんですね。
感じで、でそれもやっぱりその小雪さんはね考えたわけですよ、うんうん。日本人向けのポテトチップスなんだから。うん、日本人の口に合うものであるべきだと、うんうんうん、でなんだそれはって言った時に、うんうん、海苔だと。で当時これ小池屋さんに確認したんですけど、うんうん、ポテトチップスにフレーバーとして海苔を乗せたのは世界初だったという、うん、他の国どこにもなかった、はい、初めてなんです。日本人の発明です。
シーウィード乗せちゃうみたいな。
シーウィード、そう、今でこそシーウィードはあるらしいんですけど、うん、海外ポテチに、うん、昔はなくて、でその一発目が海苔塩だったので、これは本当にそのなんていうんですか、最初のポテチがフラジルシだとしても、うん、まあ、次の革命みたいなところでは大変重要なポテトチップス、
うん、そうなんだ、はい、食べていいですか？
どうぞ。
ありがとうございます。最高。カズオありがとう、
うん、うまい。勝てないね、ちょっと他は。
勝てないですよ。しかも唐辛子入ってるじゃないですか、海苔塩って。どれがポイントですよね。
ポイント、うん、切れ味をね出すって、うん、でそれで言うといろんなね、薄塩味とか海苔塩とかいろいろ、うん、いろんな味がありますけど、うん、日本のポテトチップスのすごいところはめちゃくちゃ隠し味入ってるんですよ、ね、
うん、あ、でも確かに旨味めっちゃ足してきますもんね。
めっちゃ足してくる、うん、で逆に旨味を足さないでシンプルに塩と油だけっていうのもあるんで、
あるある、
そこはすごく幅があって。
確かに。
でも本当に工夫がすごいっていう、
この一枚の中にね。
でこれはたった百三何十円とかで買えるっていうのも、うん、いい国だなって。
すごいことですね。でも本当にそれこそ、その日本人と食のローカル化じゃないですけど、日本人って外から入ってきたものをどんどんどんどんローカルにしていくっていう、はい、それこそラーメンもカレーもだし、私モスバーガー大好きなんですけど、もう照り焼きバーガーとか海鮮かき揚げバーガーとか、はい、もうすごいじゃないですか。
僕今日のお昼モスバーガーでした。
あー、仲間ですって。
でも本当そうですよね、うん、日本人の得意技ですよね、
うん、
そこは、
うん、
まさに今おっしゃったラーメンカレーも、うん、ラーメンとカレーって国民食ってもう呼んでるけど、うん、でもラーメンの発祥もカレーの発祥も、うん、まあ、全く違う形であるけど、やっぱり中国だったりインドだったりするけど、うん、でも国民食って言うじゃないですか、うん、だからこの本もラーメンとカレーが国民食なんだったら、うん、ポテトチップスも国民食って言っていいはずだ。
なるほど。
だから副題に国民食の誕生って入れたんです。
わー、面白い。それをね、まあ、支えたのが小池屋さんという、うん、
小池屋さん、そうです。
だ、量産化を初めて成功させたのが小池屋だっていう風に小池屋さんのウェブサイトに書いてあるんですか、
は
い、
そうです。その量産化っていうのが何かっていうと、うん、要は最初のポテトチップスは釜で揚げてたんで、でっかい釜にザザーってスライスしたじゃがいも入れて、はいはい、網ですくってみたいなことをやってたんで、はい、まあ本当文字通り手作業っていうか、量産化っていうのはその連続式フライヤーといってですね、そのベルトコンベアみたいにこう、はい、スライスした芋が流れてきて、で油をくぐって、うん、で出てきたら揚がってるみたいな状態にする、このフライヤーを採用したことによって、まあ、量産化ができたっていう、それをもって量産化というんですけ ど、それを小池屋さんが1967年、これも年号が試験に出ますけど、
もう覚えてるみんな。
これによってやっぱり大量生産ができるようになったんで、流通ね、広がったって言われてますね。次は、
はい、じゃあ黎明期を、フラジルシが支えて、うん、その後量産化を小池屋が成し遂げて、はい、その後次登場いただくの、はい、こちらです。 カルビーポテトチップスさん、イエーイ、来たよ、
来た、
はい、うわー、オーラがやっぱ ね違うね、
違う、これね、
オレンジ色のパッケージで、はい、はい、これは稲田さんにとってそのカルビーっていう存在はどういうものなんですか。
これはね、はい、実はカルビーって、まあ、皆さんご存知のように今ポテトチップスシェアを圧倒的ナンバーワンなんですよ、うん、7割以上がカルビーのポテトチップスなんです。
そんななんだ。
そうなんです、カルビ
ー
一社
で、
そういうカルビーなのに実は、うん、ポテトチップス業界に参入したのは割と遅くて、
うわ、
1975年なんですけど、
そうか、
小池が62年なんで、うん、13年も遅れてるんですよ、ね、
もうやっぱ強者は後からやってきて全てを奪い去っていく、ていく、
そう、でその13年間の間にちっちゃいポテトチップスメーカーはいっぱいあったんですよ、国内に。でもカルビーが来たことによって、うん、まあすごい減ったっていう、
うわ
ーざーっと思ってた。
歴史、
これが歴史。
そうなんだ。
カルビーがすごかったのは、うん、まあよく言われるのがね、価格革命。それまでのポテトチップス1袋はだいたい150円とか120円とかみたいな世界だったんですけど、100円でやってきた。
おいおいおい、そんなことやったら業界がもうぐちゃぐちゃになるじゃねえか。ぐちゃぐちゃ
になりました、なりました、
なりました、
もうみんなね、死ぬ思いだったって小池屋の先代も言ってたらしいんですけど。
そうなんだ。
でこれがまあ大きいのと、もう一個はそれまでのポテトチップスメーカーって結構その地域というかですね、全国流通ってほとんどできてなかったんですよ。小池屋にしても関東中心の流通で、本当西の方とかってほとんどポテトチップスって流通してなかったんですよ。
それはやっぱり食材が生のじゃがいも使うから。
そうです、野菜の揚げ物なので。
そうか、
はい、でじゃがいもは当然取れる時期は決まってますし、今はこう結構九州から北海道まで、1年の、ね、4分の3ぐらいはどっかでじゃがいも取れるみたいになってますけど、昔はそうでもないし、流通網も発達してないし、だから本当に取れたところで作って、ある限定した範囲内で流通しかできなかったんですよね。だから小まちっちゃいポテトチップス工場とかが、まあ、割と地方に点在してたりとか、で小池屋は関東を仕切ってたけどっていう状態だったんです。だけどカルビーは広島の会社なんですね。
遠いよ、北海道遠いよ。
そう、遠いでしょ。遠いけど、でもカルビーはすごく成長してて、その時なぜかというと、かっぱえびせんで一山当てたんですよ。
そっか、カルビーはまずかっぱえびせん。
かっぱえびせん、これ1964年なんですけど、かっぱえびせんで一山当てて、もうむちゃくちゃ売れて、全国規模の菓子メーカーに一気に踊り出た。
うわー、はい、そういう存在だ。
で流通網がそれでできてたんです。
へー、
はい、流通を取るとこがポテトチップスを取った。
うわー、
で後発で参入して、はい、まあやったら、まあ、価格のこともあるし、全国流通のこともあるしって言って、まあ、売れたという。一気に王者にいった。
面白すぎますね。
そうなんですよ。
そっか、だからポテトチップスは生鮮食品なんだっていう視点ですね。そうです、まず、
特にカルビーは後から入ってきた時に、実はカルビーって1975年に最初に売り出した時すぐは売れなかったんですって。
そうなんだ。
そう、これはよく言われることなんですけど、なぜかっていうと、店頭に賞味期限が過ぎたものが結構置かれるような状況があって、味が落ちてやってたんです。
なるほど。
だからその辺の管理とかもちゃんとやんなきゃって言って、思い返して翌年以降売れ始めたっていう。
すごい、本当だ。最初はなんかぐにゃぐにゃで味も良くないとか言って、小池さんがバカにしてるみたいな。
小池さんがねそれを言ってんですよね。最初のあんまり美味しくなかったよカルビーさんみたいに言ってたんですけど、でも実際そうだったらしくて、でもやっぱすごいのは、そっからちゃんと巻き返すというか、改善改善を重ねて味を良くしていくって。これでも他のメーカーさんも全部そうなんですけどね。
そうですよね。だってやっぱ油酸化しちゃうんですよね。
酸化しちゃう。そうです、昔のポテトチップスの袋って透明なものが結構多くて、
あーそっか、
はい、光に当てると酸化するんで。
そうか、
実は良くないんですよね。
なるほど、
はい、
じゃあその遮光性とか防湿性みたいなものをクリアしたのがカルビーの、
まあ、カルビーはその後に、はい、アルミ蒸着フィルム、
アルミ蒸着フィルム、
はい、これも試験に出るんですけど、アルミ蒸着フィルムっていうのを作って、はい、賞味期限を伸ばして、でこれはポテトチップス業界にとっては革命的な技術だったさ。で他のメーカーも追随することによって、まあ、賞味期限が伸びたんですね。
しかもそこにかけて、しかもちゃんとじゃがいもを食べていくね。どんどん食べていく。あ、食べよう食べよう、私もカルビーのポテト、うん、
おいしい、
いただきます、
うん、ベーシック。
やっぱおいしいな。
おいしいんですよ。なんだかんだ言って 戻ってくるっていうか、
なんか過不足ないですよね味に。
偉大なる普通みたいな。
わかります、うん、それが一番強いっていう。
だからいろんなポテトチップスを食べ比べて、うんうん、割とここに戻ってきたりとか。
あーでもわかります、ね、最終的に結局カルビーのポテトチップスが一番美味しいよねっていう人は多いですよね、う
ん、多いです、まあ、海苔塩も多いですけどね。あの小池屋のね、
私は海苔塩派なんです、うん、そっか。でもなんか結構本当になんかこのカルビーがのし上がっていくところのあの流れが本当になんかもう歴史ものを読んでるみたいな面白さ。
プロジェクト X とかね。
本当ですよね。あのこの北連飛ばしっていうのがめっちゃ面白かった。
北連飛ばしっていうね、うん、こうあたかもなんかその歴史上の事実みたいに言ってるんですけど、ね、まあ、北連っていうね、うん、北海道 の, あの農業系団体、まあ、農協系の団体が、うん、まあ、ありますけれども、うん、あそことカルビーがガチで喧嘩ずっとしてたってい う,
そうなんだ。
要はその1980年代に、うん、カルビーがそのポテトチップスで天下を取るにはどうすればいいかっていうと、うんうん、原料をたくさん確保する必要がある。
そうです、
じゃがいもですね、
まずそのものがね、ま、ないと。
だから、うん、同じ品質のじゃがいもを大量に確保することができれば、うんうん、たくさん商品を作れる、うんうん、だ工場がいっぱいあっても原料がなきゃしょうがないで、うんうん、っていう時にカルビーがどうしたかっていうと、うんうん、あの農家と直接契約して、うんうん、で毎年定量を買い取りますっていう、うんうん、そういうシステムを作って、
なるほど。
直接系で、直接ってことは何を飛ばす？
農協を
飛ばす？
北連を
激おこですよ。
そうですよね、
北連激おこ。
本当ですよ、はい、てかそんな許されるんですか直接系？
いや別にでもその、ね、法律で決まってるわけじゃないけど、まあ、慣習上気に入らないっちゃ気に入らないですね。でその後かなりいがみ合いが続いて40年以上いがみ合って数年前に和解しました。
最近
最近
そアップルとビートルズがやっと和解したくらいの時を経て
和解したんですよ。でも和解したのは結構そのなんていうんですか、やっぱりジャガイモがあの不作な時期が2016年に北海道のジャガイモが台風で不作になっちゃった。
あったポテチショック、
ポテチショック、そう、うん、これも試験に出る言葉です、ね、16年に、ジャガイモ不足で17年に店頭のポテチがかなり消えたんですよ。
あれすごいニュースになりましたね。なりました。
でああいうこともあったんで、うん、ジャガイモの安定確保っていうのはみんなでいがみ合ってる場合じゃないと、うん、みんなで一枚岩で、うん、あのちゃんとやろうみたいなのがいろいろ思惑が、うん、重なって、うん、握手したっていうのがここ最近の話です。
そういうことなんですね、うん、
だからカルビーの方とかに話を聞くと北連がみたいにワードを出すと、うん、北連ねみたいな一言では語れない、
いろいろあったけどみたいな。そうそうそう、なるほどね。でもその原料の話もちょっとお伺いしたいんですけど、はいはいはい、やっぱりポテトチップスに適しているその品種ってのあるんですか、
うん、は
い、
そうなんですよ、ポテトチップスで使われてる品種は基本的にはスーパーではほぼ売ってない、
う
ん、
そうか。
なぜかっていうと、はい、あの揚げるわけですから、うん、糖度が低くなきゃいけないんです。
そうです、すぐ焦げ焦げになっちゃいますもんね。
でただ早く引き上げちゃうと中まで火が通らなくなっちゃいます。だから普通に食べるじゃがいもは多分糖度とかね、でんぷん質が多い方がいいですけど、うんうんうんうん、ポテトチップスのじゃがいもはそうじゃないんですよね。なるほど。だから専用品種と言ってもいいぐらいのものがあり、はいはいはい、でそういうのを何種類かを使い分けている、その筆頭がさっき言った豊城。
なるほど、はい、キングオブポテトチップス用じゃがいも。
ところがですね、はい、ところが、はい、やっぱ日本のメーカーがすごいのは、うん、ポテトチップス用の糖度が低い品種じゃなくても、うんうん、ポテトチップスを作ったらすげえうめえんじゃねえかって。
うわー新しい時代来てる
来てるでしょ、うん、そういうことを考える人たちがいるわけですよ。
そうだよね、糖度高いのでやってみようぜ、
やってみようぜって言って、うん、やっまあいろいろある中で有名なのが、うん、今金男爵っていう、ご存知ですか？
ポリケアがやってるやつですよね。
これね、全ジャガイモの 0.3% しか流通しない超希少品種なんですけれども、これを小池屋さんが、うん、あの毎年ある時期期間限定で今金男爵ポテトチップスを作って
やってる、
やってる、うん、あの10月の頭ぐらいにねこう通販で買ったりするやつなんですけど、うん、解禁日がボジョレ・ヌーボーみたいにあるんですけど
あ、じゃあもうポテチ卿の人はみんなそれめがけて、
まあ、9月に注文して10月に手に取るみたいな。
うわー、あれ食べたことないです。
あ、そうですか。
スペシャルですか、やっぱ
スペシャル。あのただ普通っちゃ普通なんですけど、うん、かなり通好みっていうか、あのただ 何も気にしないで食べたらスーッと食べちゃうんですけど、よくよく味わえば本当にジャガイモの味が美味しいっていう。
稲田さんってそうやってポテチをとにかくたくさん食べる、はい、なんかあの儀式をされてるんですか？
いや、あのよく誤解されるんですけど、はい、僕はあの巷でテレビ番組とかによく出てるポテチ好きの方とかお菓子好きの方みたいに種類を食べるわけじゃないんですよ、うんうん、だから新製品全部食べてますみたいな人いるじゃないですか、うんうん、年間300種類食べてますとか、うんうん、僕そうじゃなくて、うん、あの気に入ったものばっしっかり食べるとか、あと基本塩原理主義者なので、
あ、塩原理主義者、はい、あ、じゃあ私海苔塩原理主義者だからちょっと今バチバチしてきました。そうなん だ,
だから塩の新製品は基本食べたいんですけれども、あとは気に入ったものをやっぱり、でもほら食事とかもそうだと思うんですけど、うんうんうん、食べ歩きも楽しいんですけど、うんうん、一番好きなあそこの店のこれこの皿っていうのがあって、うんうん、でもこれでもその回数を減らしてまで他のものは食べたくなかったりするじゃないですか。うそういう意味では結構好きなものをいっぱい食べちゃう、小池屋のじゃがいも心地を基本的に食べちゃ う, っていう、う
ん、あ、そうなんですか。
そうです。
え、それ今日来てない？
今日はない、
ね、今日は来てない、そうなんだ、はい、え、じゃあ稲田さんの一番好きなポテチは、は
い、小池屋の
じ
ゃがいも心地ですね、の塩です。
私、あ、でも食べたことありますよ。
ちっちゃい袋です、ね。
わかります。
水色みたいな。
ちょっとプレミアムな。で、ちょっと味がありなんか。
ね、岩塩使ってるんで、ちょっとね、2種類の塩確か使ってるから、その尖り系の塩と丸み系の塩のマリアージュみたいなのと、あと少し厚めにカットしてあって、ま、
はいはい、
っすぐなんですよ。くにゃってなくて、はい、だからちょっと独特の感じがするんですけども、ね、あの芋を食べてますみたいな。
あー、わかる。オッスみたいな。俺はゴリ芋太郎ですみたいな。
そうですそうです。だからちょっと逆にその芋すぎて嫌だっていう人もいる。
あー、そうですよね。芋じゃないのがポテチだっていう原理主義者もきっといるってことですもんね。そう
そうそう、芋すぎるってなんだみたいな話ですよね。あのアメリカのポテチとかだと時々芋すぎて土臭いみたいなのもありますけどね。
あー、トゥーポテティーな。
そう、トゥーポテティ、
でも私は土臭いのが好きなんです
よ。あ、僕もそうです、
うん、はい、それは私一番好きなのは、はい、あの生産者限定ポテトチップスっていう成城石井さんがそれこそ10月になったら解禁する豊代品種なんですけど、はいはいはい、あれが私は絶妙に土臭くて好きなんですよ。
いいですね。気が合うかもしれません。
今度ちょっとポテチパーティー呼んでください。
呼びますよ、はい、あのいい大人がポテチしか食ってないパーティー。
いいですね。いいです。お金もそんなにかかんないしね。
全然
か、
みんなあの一袋以上持ち寄るだけのルールなんですけど、みんな気を利かして3袋とか持ってきて大変なことになっちゃうんですよね。10人来ると30袋になるっていう。
なるほど、はい、まあ、絶対参加させてください。
ぜひぜひ。
味な副音声ボイスオブフード。はい、というわけで今回は稲田斗司さんとともにめくるめくポテトチップスの世界旅してきましたが、いや、ちょっと話しきらないですね。
そうですね、
はいはい、なのであのぜひ次回も
ありがとうございます。
後編をお願いしたいなと。
まさかのポテチで2週連続ですか。
はい、てかもう4週とかいけちゃうかなって感じ、
ね、僕はでも1年ぐらい喋り続けられますけどね。
さすがです。ちなみにあの稲田さんのご著書で、はい、あの映画を早送りで見る人たち、はい、ファスト映画ネタバレコンテンツ商品現在系、
はい、
これもすごく面白い。ありがとうございます。あの私もなんか食と情報密度みたいなことをそれ考えることが多くて、まあ、食をまあ値段とかで A 級 B 級って分けるんじゃなくて、その情報量の多い少ないみたい な, なんかそれこそあの哲学者の国分光一郎先生がインフォリッチフード、はいはい、インフォポアフードっていう風に A 級と B 級の新しいなんか軸みたいなのを作ってらっしゃって、それってまさになんかこう食と情報密度みたいな話で、だからそれがそのコンビニの名店カレーみたいなとか今増えてるじゃないですか。あれってなんか倍速視聴と似てるよねみたいなのとかを、はい、なんかそういう話もしてたりとかして、あ、それはそういう話をしてたりするのはまた別の人となんですけど、だからすごいなんか食とこのファスト消費みたいなのっていうのがなんかまた面白いな、うん、はい、いや、
でも本当本の中でもちょっと書いたのが、うん、そのまさにそのファストフードを食べてるように、
うんうんうんうん、
あの早送りで見てる人どうなのみたいに言ってる方とかも、うんうんうん、いて、実はそのねコンテンツ消費と食っていうのは、うん、なんか概念的につながってるものがあるんじゃないかなって。だから映像を鑑賞するのか消費するのかっていう言い方を分けてるんですけ ど,
ど
食事もただ栄養を取るために書き込むっていうのは消費じゃないですか、
うんうん、
だけど本来は食事ってそうじゃなくて、うん、あらゆる五感を楽しませながら体験するから鑑賞の方に入るわけなんですけど、うん、多分映像も食事もそういう二項対立があるんじゃないかなって思います。
面白い。ちょっとそういう話もね
広がっちゃう。これで1回もなっちゃいますから
なっちゃうので、やめましょう、はい、というわけなので、じゃあそんな感じでまた来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。そしてアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも引き続き募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。好きなポテトチップスについてとかもぜひお聞きしたいなと思います。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフ音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナフ音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3JWEB、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフ音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。